今日の手術の主題は憐れみの福音ということでございます。憐れみの福音というふうに言うと、ちょっと私たち直感的に受け取る受け止め方っていうのは、憐れみという言葉にあんまりイメージが良くないんですけれども、これはおそらく神の憐れみの福音というふうに考えていいのではないかと思うのですね。そしてコリントの信徒への手紙の2の5章14節以下が選ばれております。この箇所を通してパウロが主張していることは、私たちは神との新しい関係の中にいるということと私は受け止めました。つまり神の憐れみの福音によって、私たちは神と新しい関係を結ぶことができるようになったということなのですけれども、先週も紹介した釜ヶ崎のふるさとの家で、いわゆる日雇い労働者の方々とに仕えている本田哲郎神父が、コリントの人々への手紙というのをご自分で翻訳をしていらっしゃいます。福音書と使徒原稿録も翻訳していらっしゃるんですが、それは自分の常に触れている釜ヶ崎の労働者の人々に分かりやすく福音を伝えたい、そして何よりもその福音はこの地域の人々がしっかり共感するに違いない、このイエスを知らせなければっていう願いが、その翻訳に至らせたと思うのですけれども、それは先週もちょっと、今日の週報の後ろのところにも挙げておきました。その労働者との出会いによってですね、聖書の読み方が全く新たにされた。つまり伝統的な神学から離れ、もう一度虚心坦懐に聖書の原点に当たる。この方は聖書学者でもあるわけです。そしてその当たった上で、今そこにいる労働者の人々に分かるように翻訳をしたっていうのがこの手紙なんですけれども、それをちょうど今日の箇所をそっくり本田神父役で読んでみますから、ちょっと目で、この私たちの聖書を追いながらお聞きいただきたいと思います。キリストを大切にしたいという思いが私たちを捉えて離さないのです。私たちはこう判断しています。すべての人のために一人の人が死んでくれたということは、すべての人が死んだということです。またすべての人のために死んだのですから、現に生きている人たちももはや自分で生きているのではなく、自分たちのために死んで、かつ身を起こされた方のおかげで生きているということです。ですから今後私たちは感覚的な側面で人を推し量るようなことはしません。かつて感覚的な側面でキリストを理解したとしても、今はもうそういう理解の仕方はしません。こういうわけで、誰であれキリストと一体となものとなった人は新しく作られた存在です。先にあったものは過ぎ去り、まさに新しいものが生じたのです。すべては神に属するものです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させてくださった方であり、和解の介添えの役を私たちに与えられた方です。神はキリストにおいて世をご自分と和解させ、人々の犯した過ちを問題にすることなく、和解させる任務を私たちに委ねられたのです。それで私たちは神が促されるままに キリストの代理を務めています。キリストに代わってお願いします。神と和解してください。神は道の踏み外しとは縁のない方を私たちのために道を踏み外させたのです。そのおかげで私たちはその方と一体のものになることによって神の正義を身に帯びるものとなっています。神に協力するものとして私たちはお願いします。あなたたちが受けた神の行為を無駄にしないようにしてください。神は言っておられます。しかるべき時に私はあなたの願いを聞き入れた。救いの日にあなたを助けた。さあ今こそそのしかるべき時、今日こそ救いの日です。とてもはっきりとよくわかる感じがいたしますね。でそれは私は他の仲介書でもちょっとここのところよく当たってみたんですけども、極めて原点に正確に翻訳されている、そして意訳されているわけです。そして労働者の人たちに分かる言葉に噛み砕いているということが分かるわけですが、これでお分かりのようにパウロにとってイエス・キリストの出来事というのは、これは神が私たちと和解してくださった出来事というふうに受け止めたということですね。それはどういうことかというと、それまでパウロが熱心に信じていたユダヤ教のファリサヤ派としての歩みというのは、人間の持っている罪が神を遠ざけている、だからその罪を許されるために私たちはいろいろなことをちゃんと神に気に入られるように努力をして罪を犯さないようにしないといけないというのがそれまでの歩みだったんです。それがいわゆる行いによって義とされようとするという、そういう生き方だったんですね。だけどあのイエス・キリストの出来事というのは、神の一人子が十字架で死なれたということによって神は全ての人と和解したという出来事と受け止めた。ですから私たちの聖書の言葉で言えば、すなわち一人の方が全ての人のために死んでくださった以上、全ての人も死んだことになります。その一人の方は全ての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。ここで注意してください。全ての人のためにという表現ですね。信者だけではないんです。神はイエス・キリストの出来事において全ての人と和解された。何教であり無神論であり、もう全ての人と和解された。だから私たちがもう神が和解していてくださるのに、こちら側で資格を作る必要はないのだ。これがだから彼のコペリヌイクス的展開っていうんですか、劇的な展開。神は私たちの何か努力や行いによって受け入れてくださるんじゃなくて、神を信じる信仰によって救ってくださるっていう表現に変わった。それはもう神は最初から私たちを受け入れてくださってる。それがあのイエス・キリストの出来事だよと。だからそこでアクセスする人に対して、そういうことはいらない、一切大丈夫だよっていうことを知らせる。それが神、人々を神と和解させる介添え人、私たちはキリストの使者というふうにこちらの言葉でなってますが、本田神父に言わせると介添え人の役としてお召しになっている。だからあ、そうかって分かった人はもうアクセスする必要はないんだ。 なぜならもう神は OK って言ってくださってる。だからいろんな人をああでなきゃいけない、こうでなきゃダメっていう見方をするんじゃなくて、これが肉によって知ることをしませんね。これは裏返すは霊によって、霊的にっていうのはキリストを霊的に知るっていうことがパウロのあの受け止め方です。神が私たちに分かしてくださった。肉的に知るっていうことはキリストは人々の誤解や抽象や妬みによって、そして間違った十字架につけられた。でいいこともしたけれども、それは立法違反として処分されたんだと。これがいわゆる肉としての知り方ですね。だけどそれら一切の出来事は神がなさったことで、そして神が全ての人を OK って言ってくださってるっていう、その出来事なのだと気がついた時に、パウロは180度の転換をしたのですね。そのことを受け止めるとガラッと人生観が変わってくるのです。八木十吉の詩にこういうのがあります。みんなキリストの方を向いている。遠い昔のものも、これから先に生まれる人々も、世界中が彼の方へ向かって棚心を合わせている。いろいろな死も科学も全てはキリストの方へ流れ込んでいる。こういう受け止め方だから、もう全てがキリスト、その、信仰を持ったとか持ってないとかっていう、それも、そしてアクセスしてる人もみんながキリストの方向いてる。神はもうそのように受け止めてらっしゃるというんですね。ですから八木十吉のこういう見方、いろんなものを見るとそういう出来事も全部がキリストの方に向いていって、そしてそれは神はもう一番根源的なところで全ての人を許して OK って言ってくださってるっていうね、それを見ると、何人が誰が偉いとか偉くないとか、何ができたとかできなかったとかっていうことでくよくよしてる、そういうこともいらないんだという、そういう思いになるのですね。ですから他の詩の中には、何にも欲しいと思わないと、何を考えてもうっすらと楽しく、今までは嫌だった小さい仕事も一人でに心を打ち込める嬉しさっていうふうに書いて、彼は29歳で亡くなったわけですから、そして肺結核っていうね、しかも可愛い子供2人自分が結核を移したんではないかっていう心配を持っていた。事実お二人のお子さんは早くに結核で亡くなったんです。そういう悩みの中にありながら、彼はそもそういったことも一切全部キリストの方に向いている。だから人間としてはくよくよする、心配することもある、それも全部神様に出しちゃうけれども、でも自分の中でドンと受け止めていることは、全部全てがキリストの方に向いている。これが霊的にキリストを知るということですね。それが神との新しい関係ということになるわけです。しかし十吉の詩の中には、もっともっといろんな赤裸々な自分の悩みやね、ダメなこと、もっと必死に戦っている詩もいっぱいあって、でも私も読んでみれば見るほど素晴らしい信仰者だったんだなっていうことにもう感じいるわけですね。こういう詩があるんです。落ち込んだ時にですね、ダメなんだな、もうどうなるかなって心配した。ところがダメだからうつむいて歩いてる時に、ちょうど夕日が差してきて、小さい石に日が当たって、しかも影ができて、人が踏んづけるような小石にも日が当たってるじゃないか、影がちゃんとできてる、私にも影が、 だからこんな私だけど日が当たってるんだっていう、それがこの表現になる。小さなことの中で大きな感動を彼は持つことができる。それが本当に豊かなことじゃないか。長い間体が悪くうつむいて歩いてきたら、夕日に包まれた一つの小石が転がっていた。お祈りしましょう。聖なる御神様、私たちはついあなたが全てを許しておられることを忘れて、傲慢にも人を許さず裁き、もっとこうなるべきであるとか、これではダメだと、自らが神様の位置についていたこと、しばしであったことを深くお詫びをいたします。神は全ての人と和解していてくださいました。そこを原点として、もう一度私たちが全てのことを見直すと、また新しく作られたものとしての喜びと平安に満たされます。これが平和の根源であると信じます。どうぞ私たちもパウロと同じように、キリストに代わって人々に神との和解を受け入れなさいと伝達できるものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。